もうミュージックビデオやりたくないもん俺前座プッシャーティーだったからなんか誰か支えてなんか床に倒れてるみたいな。だってミュージックビデオって儲かんないから。あもう終わったと思でも24時間って俺が寝る時まで撮って起きたらもう撮り始める。撮るじゃん。終わると俺2キロ痩せてた時、2、3キロ痩せてた時やってその1000万を崩して作ったの、はい、やっぱ抜毛タイチ出た時にこうガチーンって回った感じがする。
はい、ということで今回のゴールデンラッシュポッキャストのゲストは木村太一監督です。お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。嬉しいっす。
なんか、はい、声いいね。
声いい。マジっすか。ありがとう。ちょっとここちょっとこだわってる。
声いいね、やっぱ
いいっすよね。でもやっぱそのポッドキャストなんで結構がっつりちょっと会話でいろいろ聞きたいなっていうのもあるし、ね、多分あのミュージックビデオ監督とかフォーカスして見てる人とかは知ってるかもしれないんですけど、なかなか多分裏方なんで知らない人多いかなと思って、うん、そこも結構その目線で俺行きたいと思ってて。
全然
今回俺まず一番最初にビビったのが12歳でイギリス行ったっていう。
うん、そうね、12歳でイギリス行きましたね。
これはな、自分で？
自分で。
家族じゃなくて？
うん、自分で。
そんなことできるの？
いや、なんかね、うん、まあ映画監督なりたいってなって、はい、で最初アメリカ行きたかったんだけど映画だから、
は
い、
うんうん、
でもなんか銃社会が怖いっていうお母さんが、あの両親が言い始めて、
あ
でサッカー好きだったから、
はい、
あんたサッカー好きだからイギリスにしなさいみたいな。俺行ったことあってイギリスに、その前に。
あ、そうとか。
なんか旅行で、
あ
それでまあイギリスいいなみたいな感じで行ったんだけど、うんうんうん、
はい、
でもイギリス行ってよかったな
結局。いいですか。
またなんか違う感覚でアメリカとは。
確かに、なんかみんな結構アーティストとかなんかアメリカ行きたいって人多いけどあんまイギリスの話出ないから。
確かに。でもだから最近イギリス流行ってるよね、ドリルとか流行り始めやったから。
めちゃくちゃ流行ってるですね、
うん、
俺も結構好きっすよ。だからイギリス、俺ヨーロッパ結構、俺彼女あのドイツ人なんですよ。
そうなんだ。
そう、今向こうに住んでて、この間あのヨーロッパ行ったんですけど、めちゃくちゃ普通に良かったっすね。音楽とかもなんかその、まあ、ドリームそうだし、あとアフロ系、うんうん、アフロビートとかアフロポップとかも結構流行ってるじゃないですか、
ね、やっぱなんだろうな、本当に移民が多いからいろんな音楽が育つっていうか、うんうんうん、
確かに。
でイギリスはやっぱ俺の印象はイギリスで音楽が育ってアメリカで爆発するみたいな。
あ
で結構歴史的にもなんか結構そんな感じ。なんかダブ、うん、なんか結構ダブステップもやっぱイギリスで始まって向こうでバーンってなったし、
なるほど、ね、
いろんな音楽がこうイギリスで始まってなんかアメリカで爆発するっていうイメージがある、うん、ドリルもそうだもんね。
そうですね、そうですね。多分最初でも一番最初は多分シカゴででもそれをちゃんとメジャーの形にしたのがイギリスで、
う
ん、それがまたアメリカでバンってなったみたいな感じです、
ね、そうそうそうそう、うん、なんかそういう感じはあって、はい、なんか自分は好きだみたいな、
うん、
なんか反骨心の感じも好き
だし、はいはいはい、パンクだね。
そうパンクな精神も超好き、
はいはいはい、結構なんかあれですよね、なんかやっぱ文化が一番いっぱいある気がするですね。なんかアメリカとかだったらジェネレーションでずっと昔にアメリカに移民してきた人は多いけど、イギリスってヨーロッパっていうのもあると思うんですけど結構リアルタイムでずっと入ってくるじゃないですか。
そうそうそう、リアルタイムでずっと入ってくるから、うんうん、やっぱそのジャマイカ系の音楽があったりとか、はい、
うん、
アフリカ系の音楽があったりとか、
うん、
まあそれこそ東ヨーロッパか、うん、そっちから入ってくる、
確かに
もうちょっとエレクトリックな音楽が入ってきたりとか、
うんうんうん、
だからそういう意味ではリアルタイムで面白い。
うーん、なるほどね。でも一応映像じゃないですか、
うん、
でもやっぱ音楽に影響を受けたというかそういうのはあるんですか、結構強いんですか。
もちろん12歳で行って、
うん、
でね、で元々ねずっとメタルから入ったのかな俺は。
あ、メタルなんだ。
そうそうそうでメタルとかがちょうど入ってて、なんかほんとミクスターカルチャーが全盛期みたいな感じで、
はい、
だからマリリン・マンソンとか聴いてたし。
マジっすか。
スリップノットとか。
え、12歳で
聴いてたっけ初めて聞いたのがなんか、だからそれまでそんな音楽とか分かってこなかったから、
は
い、
ああなるほどですね。
まあもちろんなんか親がねマイケル・ジャクソン聴かせてくれたりとかしたけど、はい、だけどそれであこういう、うん、なんつうのもうちょっと若者っていうのがこういう聴いてるなみたいな、はい、でそっからヒップホップ入ったのが、
うん、
でヒップホップに入って、
はい、
で DJ し始めて、でなんかドラマンベースとかねジャングルにハマってって、はい、いろんな音楽聴くようになったみたいな。
え、 DJ やってたんですか。
DJ やってた。
え、マジ
っ
すか。
やってたやってた。なんかDJ シャドウとかにハマっちゃって。
DJ シャドウ、はいはいはい、
スクラッチとかしてたわこういうふうにマジでマジでびっくりするけど。
そうなんだ。
違う、 DJ 過ぎて中学3年生を留年した、
うん、ガチっすか。
ガチで、
え、
高校に上がる試験の時に、
はい、
もう、DJ 過ぎちゃって、
はい、
もうセンター試験みたいな感じ、
うんうん、
それのもう休憩時間も DJ してるけどハマっちゃって、そしたら留年した。
そうなんだ、そんなにハマってた
んですね。そんなにハマってた、相当音楽、その時はすごい DJ ハマってた。
へ
え。今はもうやってないけど、でもまあ友達がやりましょうとかいう時にお遊びでやるぐらい、
うん、ああそうなんだ。その時どういう曲かけてたんですか。
僕はでも、でもスクラッチできるヒップホップだったりとかミックスし始めたのは結構ドラマンベースだったかな、
うん、
そっからエレクトロとか行ったかも。エレクトロとかが流行ってて、
はいはいはい、
やっぱイギリスっていろんな音楽聴けるんだ
ね。いやマジそうっすよね。
そうそう、1個のジャンルじゃなくて、
うんうんうん、
飽きるのがすごい早い人たちで。
ああなるほど。
で面白いのがなんかチェイス&ステータスとその話してた時に、
はいはい、
基本的にイギリス人が飽きるポイントって、
うん、
アメリカに渡った時なんだよ。
おもろいな。
そうそう
そう、そうなんだ。
だってやっぱダブステップもめちゃくちゃ流行って、
はい、
でスクリエックスがピックアップして、
はい、
コーシェラあたりでやり始めたじゃん、
うん、
そっからもうみんな聞かなくなってくるのよ。あもうやだみたいな、アメリカ行っちゃったからみたいな。なんか変なね、なんだろう、反骨心というか、なんかアメリカ嫌いがあるのよ。
あるっすよね。
なんか好きでもあって、
ね、
憧れてもいるくせにちょっと嫌いなのよ。よくわかんないのよ。なんかそれはそれで俺好きだなみたいな。ですぐ新しいのを見つけるみたいな。この年これだから、いわゆる面白かったのは ダブステップがめっちゃ流行って、
はい、
あダブステップ流行って、
うん、
でその次に流行ったのがダブステップのやつがみんなこう、ディープハウスやり始めて、あれが出てきたんだよ、あのなんだっけ、ディスクロージャーが出てきて、
うんうんうん、
みんなディスクロージャーを真似してディープハウスやり始めて、
はい、
でそこからいきなり急にグライムが来て、
はいはいはいはい、
でスケプタとかやり始めて、
うんうんうん、
でなんかそれでドリルとかもやり始めてみたいな、もう毎回変わってくるのよね。
あそういう感じなんだ。
だからそれはそれで俺超好き。
うん、
いわゆるそのシーンに居続けるコミットメントも大事だし、
うん、
その常に進化するというか、
うんうん、
そのいわゆる一つのジャンルの人というよりはミュージシャンとしてやってるみたいな。
なるほどですね。
だからそれはそれですごい好き。だからそのグライムのラッパーがガレージの主演でこうラップしたりとか、
うん、
ドラムでやったりとか、
うんうん、
結構クロスオーバーが多いんだよ、
はい、うん確かにそれは多い気がする。
日本ってそれがちょっと少ないというか、
うん確かにな
んかそれはすごい感じてるかも、
うん、
なんかミュージシャンのなんか浅さが出てる感じ、は
い、ミュージシャンの日本のミュージシャンの浅さがね。なるほどですね。
もっとやればいいじゃん。
どういうところが浅いなって思うんですか。
浅いっていうか、もっとね、今でもいろんな、
うん、
いろんなチャレンジしてるラッパーいっぱいいるから、
うん、
最近はそう思うけど、もっとね、なんか、もっと枠からね、外れて出てってもいいんじゃねえと思う時はあるけどね。だからずっと一個のやってても仕方ないじゃん。で、海外でこれ流行ってるからこれやろうとかいうのも仕方ないから、
ま
あ、これからどういうふうに日本のジャンルみたいなのを考えていった方がいいんじゃないかな。
でもそれはめちゃくちゃ思う。なんか、まあ、そのヒップホップ時代もそうだと思うんですけど、なんかやっぱ大体その日本もドリルやっときて今全盛期みたいな、ドリルのアーティストどんだけいるんやみたいな感じ、いや増えてるじゃないですか。でもなんか日本のドリルができるわけじゃなく、なんか割とそのチェイスしてるというか、
そうそうそうそうそうそうそうそう、うんうん、なんか別に日本語になっただけで、
うん、
これを日本でやる意味があるのかっていう、
うん、
だからまあなんかこっからどうなんだろうなっていうのはちょっと思ってるかな、
はいはいはい、
インターネットがねこうバーンって入ったからリアルタイムでそれでいけるのはいいことだと思うけど、
うんうん、
なんか追っかけるだけじゃなくて、
うん、
オリジナリティを考えるみたいな、
はいはいはい、
そういう意味ではなんか当時とか面白いなと思う。
うーんなるほどですね。
始めた頃
は
なんかちょっとヒップホップでも、まあ、ちょっとなんかなんか変なヒップホップだったけどでもそこからさらにまた進化していって、
うんうんうん、
今なんかこうちょっと腰痛地形になっ てみたいな、そこからさらにアンビエントになっていってみたいな、
はいはい、
なんかそういうふうになんか別に そっちに行けったわけじゃないけど、
うん、
そういうふうにいろんなふうにチャレンジしてるアーティストは俺は好き。
なるほどですね。
と言いつつ、
うん、
めちゃくちゃストイックにやってる人も好きよ。
あ逆にね、
逆に、
はいはいはい、
もうここから出ませんぐらいのストイックさがある人もそれは俺職人としてやっぱリスペクトして
る。あなるほどですね。
だからどれぐらいその何つうのパッションがあるかっていう話だけど、うんうん、
ああ確かに確かに、
そうそうそう。
でもやっぱそう自分の映像とかどうなんですか。例えばそのなんか結構アウトサイドボックスやろうとしてる感じがするんですか、それとも割とこう自分のスタイルを突き詰めてる感じなんですか。
ああ、いや俺はねもうそのなんかこうすごいヒップホップのこういうのに呼ばれて嬉しいけど、うん
はい、
ヒップホップの人だと思ったことがないから。
ああそうなんだ。
別に、
うんうんうん、
普通にだってキングヌーだってやってるし、ドキュメンタリーもやってるし、うんうん、ポップのアーティストもやってるから、
うんうん、
まあ、ただ単にヒップホップのなんかこう何個かやってそれがアイコニックになったってだけで、それはすごい嬉しいんだけど、うんうん、あ、そういう意味ではいつもそこのいろんなことでチャレンジしてるような感じするけどね。やっぱあと自分の作品を作ってチャレンジしようとして
る、はい、ああそういうことか、確かに。
そうそう、映像作家って今しないじゃん。
ああ、そうかもしれないですね。
そうそうそう、だって結局だってね、誰かのプロダクトとか、はい、誰かの音楽の上に映像を乗ってるだけで、
うんうん、
自分の作品ではないのよ結局。
まあまあ確かにそう言われたらそうかもしれない
です。それで偉そうにされても困るわけで。やっぱ自分の作品作って失敗してもいいから、うん、やっぱ自分の作品を作って、
はい、
こうね、こうその自分のそのカラーはこうですって言うならわかるんだけど、うん、なんで別にね、人の音楽乗せたぐらいでね、
うん、
なんか別に何も思わないな俺は。
そっか。でも確かに
誰やったかの話になっちゃうじゃん、そうすると。
そうですね、この人やったこの人
やったみたいなね、この人の再生回数多い、この人有名だになっちゃうじゃん。
まあ確かに
そんなの面白くないから。
まあまあ確かにそうですね。
そうそうそう
そう、でも確かにそういう意味ではすごい、なんかそのミュージックディレクターとかもちょっとずつ増えてきてる気がするんですけど、うん、でもやっぱ自分で映像とかめっちゃ作ってるじゃないですか、ショートフィルム長編いろんなもの作ってるから、
うんうん、
なんかそういうところはやっぱ最終的にあれですよね、映画なんですもんね。
俺は映画に行きたい、映画に行きたかったから、
ね、うん、
その手前にあのミュージックビデオとかコマーシャルがあっただけで、うんうんうん、別にそれをやる気はなかった一切。でもそれをやらないと映画にたどり着けないんだって状況だったから、
うん、
それでやろうって決めただけ。
うーん、
それで自分でなんかもう地元のなんか本当最初はニュークロスってところにいたんだけど、
はい、
ところのもう本当ちっちゃななんかバーみたいなところで、
はい、
なんかクラブイベント撮ってる。
そうなんだ。
めっちゃ怖いところ。
めっちゃ怖いの。
めっちゃ怖いし。
え、結構ゲットみたいな。
もう普通になんか一番最初の撮影で外出たらなんか誰か支えて床に刺さ、なんか床に倒れてるみたいな。で俺カメラ持ってんじゃん。あ、もう終わったと思って。キャリアの始めこれかよみたいな。
マジっすか。
マジ終わったと思ったりして、なんかそういうなんか怖いところから始めてたけど、それしかなかった、なくて、うんうん、オプションが。
はいはいはい。
でもまあそういうの撮り続けて、
はい、
なんか本当にもうレストランのなんか紹介ビデオとか、
はい、
なんかもうそういう超なんだろう、そんなアーティスト感も一切ないところから始めて、うん、でやっとこうちょっとずつ広まりつつあったんだけど、
はい、
フリーランスやってたのよ、
はい、
そうしたらなんかやっぱあの会社に勤めてないとそういうプロモーターとか、
うん、
クラブのイベントとかそういうのが雇ってくれなくなって、自分のフェイクのその会社を作った。会社登録してない、一切登録してないやつで、その当時は Facebook のなんかページとかもあったし、
あるっすね、
あれを作って、はい、ウェブサイトも作って、
はい、
まだインスタも出てない時かな、
はい、
なんかそういうのを作って、あ、 YouTube チャンネルも作って、そういう映像会社ですよって言ったら仕事くれるの。でそれでプロモーターにその、
はい、
この音楽に関わりたいと思って、
はいはい、
なんかそれがイケてるはずだみたいな、
うんうん、
でそれをやり始めて、
はい、
なんか40件ぐらいオファーしたんだけど全部ダメで、1個ピックアップしてくれたのがバグダウトっていうイベントで、
はいはい、
ロンドンにある、
うんうん、
それがね、意外に、でも意外にダフトパンクを一番最初にヨーロッパでブッキングした人たちみたいな、
すげえ、
すごい人たちで、はい、その人たちのイベントを取り始めてからいろんなところに広がっていった感じ。
へえ、1個だったんですね。1個のそれが、
マジ1個で、マジ1個で、そこでちょっとなんかこう、うん、あ、なんかアジア人が結構いいの撮るやつが
い
るみたいになって、でそこからもうドキュメンタリー撮りまくって、
はいはい、
で今度アーティスト所属にならないとみたいな、アーティスト専属のビデオグラファーにならないとみたいな、でそれでサブフォーカスがピックアップしてくれて、サブフォーカスっていう結構大きなドラマのベースの人、
はい、
でそこからいろいろ専属のアーティストになってったって感じかな。で最終地点には自分のすごい憧れてるチェイサンズ・ステラツっていう、はい、グループの人たちにピックアップされて、はい、6年から7年ぐらい一緒にいたのかな。
あ、そんなに長く
長くいた。
え、どういうことですか、ずっと
常
に撮って
る。俺の結婚式にも来てる。
すごいな。マジっすか。やば。
いやでもすごい、あってさ、自分がさ、だってレコードを買ってさ、うん、これやってた人たちの目の前にいるわけじゃん、
は
い、
確かに確かに。
それはもうすごいわーみたいな。しかも一番最初に呼ばれたの俺覚えてて、グラストンベリーで、
はい、
グラストンベリーってもういわゆる、フジロックがベースにした伝説のフェスティバルの、
はいはいはい、
でそこでサブフォーカス撮ってたら、はい、いきなりこう呼ばれて、
うん、
いきなりグラストンベリーのメインステージで、チェイサンステージはそれから撮ってくれみたいな。うわ、マジかよみたいな。走ってね、走ってって言ってもね、1個から、超でかいフェスだから、1個から行くまで40分ぐらいかかる
の。そんなでかいですか？そ
う、行って、で、こう、裏入って、よろしくお願いしますとか言うけど、結局、アジア人だからさ、なんだよ、このクソチャイニーズみたいに見られるわけ。何しに来たんだよ、おめえみたいな。で、こう、すいませんみたいな感じで、ずっと撮ってね。そういう撮って。で、撮ったら、それ DVD 返されて、その時になんか、日本にたまたまいて、なんか、ね、カフェかなんかいて、メッセージ来て、やったーとか言ったの覚えてるけど。で、そこでやって、で、今度ミュージックビデオやらせてくれるみたいになって。
あ、チェンソンセンターさん。
で、それ社長に呼ばれたの。いきなりなんかマネジメントに、いきなり来いって言われて。
はい。
で、行ったら、すごい大きな、まあ、その当時は大きなオフィスで、
はい、
社長、バーって座ってて、
はい、
なんかね、8マイルみたいなスピーチで教えちゃって、俺に、なんか、There's only one chance in life みたいな。チャンスは一つだけだ、人生で、みたいな。え、何これみたいな。で、チェイス&ステータスのミュージックビデオで撮らせてるみたいな。で、なんかこう、昔のスマックマイビッチアップっていうプロディジーのミュージックビデオなんだけど、全部視点でやるやつね。
はいはい、
でそれを撮れ、みたいな。それをこのイベントで撮れ、みたいな。
わ、はい、
かりました、みたいな。で、それ裏話聞いたんだけど、社長がそれをすごいやりたかったわけで、アーティストは全然やりたくなかったと思って。だから、やってもいいけど、絶対にお蔵入りするから、みたいな感じで。でも俺チャンスもらったから超頑張って一人でわーって撮ってでやったらすげえいいじゃんみたいなって結局オフィシャルで上げてくれたの。
やば
で、そっから、
はい、
わやったみたいな、
うん、
ちょっとなんかクリスマスパーティーにマネージメント呼ばれてやらチェイサンステータス来て、おーよかったお前ビデオみたいな、またなんかやろうぜみたいな、いやーよかったよかったみたいな。でそうしたらまた電話かかってきて、いきなり来るのよ、電話って、はい、電話っていきなり来るじゃん。なんか今から来いみたいな、今からですかみたいな、わーって言って、
はい、
でなんかそしたらチェーンさんのステータス の, そのアリーナツアー取ってこいみたいな、今からみたいな。でノッティンガム行けて、ノッティンガムって距離的にはもう長野とか結構普通に、
まあ、まあ遠いな、
結構まあまあ遠いなみたいな。でもう何も持ってないけど、バッカメラだけ持ってたから、いつぐらい行くんですかって言って、日程表見たら2ヶ月俺ツアーバスに乗るのよ。何も持ってないのに。でも行くしかないから、今から行けって言って。
マジで
って言ったら、こう、裏連れてかれて、あ、お前来たかみたいな。よかったよ、この前ビデオみたいな。で、なんか、俺らツアービデオ撮りたいから、お前撮らしてやるみたいな。でも24時間撮れみたいな。俺が寝る時まで撮って、起きたらもう撮り始めろみたいな。もうそれをずっとやってて、俺は。その2ヶ月。そしたらもう超ファミリーになれたみたいな。
そういうことか。やばすぎじゃないですか。
でもその時の前座、あ、プッシャー T だから、ね、
マジっすか。
プッシャー T と一緒にツアーしてて、プッシャー T 一緒にツアーしてて、こうちょうどヒップホップがちょっと低迷期というか、
は
い、ね、ちょうどねミリンズとか出てたやつか、プッシャー T のミリンズって曲がね、
うんうん、
メイキンミリミリミリンズとかなんかそういう感じの曲が出たぐらいのちょっと落ち着いてる時期で、
はいはいはい、
前座プッシャー T だったから普通に遊んで
る。すげえな、やばっ。でそのツアーとかついていくビデオグラファーとかちょっと話聞くんですよ。海外とかって結構そういうキャリア進める人多いじゃないですか。なんかそれやったのやばいなと思って、しかも結構
初期、そう超
初期ですよね。
本当 YouTube が出始めた時だから。
そういうことか。あ、それ YouTube だったんですか、そのツアー
のやつ。そのスクイレックスがやり始めて、
はい、
それがバーンってみんなこういうのやりたいみたいな。
あ、そういうことだったんだ。
でそのスクイレックスのビデオグラファーが、うん、その当時リアム・アンダーウッドってやつで、
はい、
まあ、その時のスーパースターみたいな、
うーん、
そいつが俺のことを超好きでフックアップしてくれたんだよ、
はい、あ、そういうことなんだ。
そうでそっからやってったから、
はい、すげえな。え、結構でもスケジュールどんな感じなんですか。めちゃくちゃ朝早い、やっぱ。
いや遅いな、意外に。なんか12時ぐらいに起きてきて、
はいはい、
で撮り続けるじゃん、
うんうん、
でライブまでなんかライブまでね、なんかね、いろいろなことやるのよ。買い物行ったりとか、
あ、
ジム行ったりとか、それも撮るのよ。
全部撮るんだ。
全部撮るのよ、本当に。でずっと撮って、ね、はいはい、で用意し始めて、
はいはい、
で7時ぐらいからショー始まって、はいはい、2時間ぐらいやって9時終わるじゃん。でたまにアフターパーティーやると1時ぐらいまでやって、それ、
うん、はいはい、
で1時から編集し始めて。
編集もすんのか。
そう、編集もし始めようと思うんだけど、でもそれでもバスの中で移動の最中さ、
はい、
こうなんつうの、もう上と下はどんちゃん騒ぎしてるんだよ。
そうですね。
こう俺は違うよ、うん、俺はやってないけど、うん、なんかこうね、吸ってたりとか。
そうですよね。
なんかそういうのも撮らされんだよ。
あ、
で音楽作ってたりとか、
はいはいはい、
なんかギター弾いてたりとか、はい、そういうのも撮れみたいな、
はいはい、
でラッパーとコラボレーションしてるのも撮れみたいな、その移動中もなんか音楽を作ってる。
すげえな。
だからそれはすごい楽しかった、はいはいはい、なんかこうあすげえなんか非現実的な。
確かに確かに。
それを撮ってて、はい、終わるのが4時半ぐらい4時半ぐらいでちょっと編集して5時ぐらい寝るとか。
マジですか。
若かったからできたけど今やったら死ぬから
ね。いやですよねですよね、うん、てか編集って何、それ出すんですか、出してこれ撮ってみたいな。どういう感じで。
なんかね、1日もその時はまだもう、プレミアが出たぐらいだから一応編集はできるんだけど今みたいに早くないわけよ。
あ、まあそうですよね。
だけどこうちょっと撮ったやつをさ並べて見せると喜ぶわけよ、はい、おやべえじゃんみたいな、面白いことやってんじゃんみたいな。でそれで気が上がるからさ
そういうことか。
そうそうそう、毎日やってたの、ちょっとちっちゃいクリップとか。でなんか勝手に予告編とか作って、
ええ、
そのこれのでっかいのが出る前の、
はいはい、
それ見てやべえじゃんこれもリリースしちゃうよみたいな。なんかそういう風にちょっとちゃんとこう機嫌取りというか、アーティストこういうの好きそうだなっていうのをそこでやってたよ。でもなんかアリーナツアーだからね、本当に毎回もう何万人って見に来るというか、ね、それを一人で撮るの
確かに。
最初はさ、ね、最初はさなんかさ距離があるのよ、
うんうん、
距離があって、
はい、
こうね、ステージの下からじゃんけどお前撮んなきゃダメだみたいな、
はい、うんうん、
でなんか頑張ってくると今度いやステージの上から撮っていいよみたいな。でもっともう最終のところの中行くと俺の横に入れって言うの俺の横で撮ってろみたいな、お前横で撮ってろみたいな、ずっと横で撮ってる3人いるから3人とも横で撮んなきゃいけないし、もうその時点ではさ、はい、なんか本当に他のビデオグラファーとかいるんだけど、うん、いやお前だけだみたいな、お前だけに撮らせてやるみたいな。だけど大津アリーナとか、ビヨンセとかやるぐらいでっかいところ、東京ドームぐらいのところでお前一人、お前だけに撮らせてやるとか言うけど、いやいや無理無理無理みたいな、無理無理無理みたいな、もっと欲しいみたいな、もう最低でも15人は必要でしょみたいな、お前だけだみたいな、わけわかんねえみたいな。嬉しいんだけどさ、いやいやもうだからもう終わったら俺一回だけやったんだけど、撮るじゃん、終わると俺2キロ痩せてた、2、3キロ痩せてた時あって、マジで何なんこれみたいな。毎日2、3キロ痩せてたらさ、なんかゾンビみたいになっちゃうんじゃない俺とか思いながら。もう、こんなになってて、毎回。で、こんなになってるとアーティスト見て、なんか他のアーティスト見てみろ、俺のビデオグラファーが魂売ってるよみたいな。これがアートだみたいな。これが芸術だよみたいな。でそうじゃなくて、あんたたちが雇わないからいけねえのよみたいな。頼むよみたいな。あ、でももうとりあえずやるしかないって
時期だったから、まあ、そうですよね、
とりあえずやるしかないみたいな時期だったからさ、その右も左も分かんない
そうですよね、やば
そうそう。
結構お金はいいんですか、でもそれは。
いや全然ね、
うん、
いやいいって言った、俺その当時はいいのかなって感じだったけど、ちなみに一番初めてやったバグダードのやつは、
はい、
なんか12時間撮影して、
はい、
7000円もらえた7000円ぐらいとかそんなんで、でそれがどんどん単価が大きくなってって
はいはい、はい、
でもそれでも1日その当時だと5万円ぐらい。
ああ、まあでもそれでもか。
でもそれでも
大変だよな。
でもまあさ、今毎週あるってわけじゃないから
はいはい、はい、
その3日間で例えば15万稼いで、
はい、
でもう一個来ると20万だから生きていけるみたいな感じ
で、ね、
もう超ギリギリの生活みたいな。
そか
で、なんかフェスそのチェイサンドステータスのツアーとか回るとドーンって入ってくる感じ で、チェイサンドステータスの時はちょっと安定してたかな。ちょっと安定してた、うん、普通になんか。でもそんな今考えるともっともらっときゃよかったみたいな、
まあ、そうっすよね、そのスケジュールだったらね。
だからその当時はなんか1日7万ぐらいでもらってて、
はいはいはい、
で20日撮影とかあったらウェーとか
調子いいっすよ ね、
だいぶ
ね、
調子いいみたいな。でもそれをずっとやってる時じゃない時もあるから、
うん、そ
こ、
ね、
から3ヶ月何もないとか全然あるから、はいはい、全然厳しかった感じがあったかな。
あ、
ミュージックビデオとかでもそれでやらせてくれて、
うんうん、そうですね、
ミュージックビデオ撮らせて
くれて、はいはいはい、
初めてこう俺初めてやったやつが結構あの予算が結構でかいやつで、
はい、
で、その時にもう超緊張してやってて、
はい、
でイギリスにはそのアジア人の監督なんかいないから一生懸命こういう書いてたら、
はい、
そのランナーのそのセットのランナーのやつが俺のことをただ単のあのチャイニーズのテイクアウェイのやつだと思ってなんか本当に
マジっすか、
チャーハンと酢豚持ってこいよみたいなこと言われてそしたらファースト AD がそれ見て、お前監督何やってんだみたいな、そいつすぐクビになってすいませんみたいな言われて、その監督に対して そのリスペクトがすごいから、はい、海外は
確かにね。
でもなんかそれとかも衝撃的だった、おわみたいな、みたいな。初めてそのセットでさその今まではこう友達3人とかで撮ってたのが、
うんうん、
いきなりもうそういうプロのやつになると、
うん、
もう40人とかいるわけじゃん。
そうですよね。
すげえみたいな。だからそれはすごい感動した。だからそういう意味ではそういうチャンスを何回もくれてチェイサーズステータスが、でチェイサーズステータスやったから他のやつもできるみたいな、やってそういうふうにちゃんとこう監督としてこうエスタブリッシュしてたみたいな感じだから、すごい嬉しいけど、
は
い
は
い、
なるほどね。そんな急に40人のクルーを束ねて監督するみたいな、すごいよな。
いやいやいや、緊張って誰いつかやらなきゃいけないし、
そうどっ
かで、ね、自分の監督やるってなって、
うんうんうん、
でもやっぱその作品自体は良かったけど、うんうん、その結構あたふたしてて、おみたいな。でも、まあ、まあ内心ではなんかすごい、ああいいんじゃんみたいな、いいんじゃないみたいな。でその時面白かったカティ・ランクスっていう、はい、レゲエのレジェンドが来てて、
うん、
レゲエのレジェンドがこうナイジェリアじゃない、ごめん、あのジャマイカから呼んだのよ、
はい、
あのでわざわざこうビザまで取って、うん、チェイサーズステータスですか、そのリップさせるために、
はい、
で呼んだのにリップ全部覚えてね、嘘でしょって思いながらでマネージメント超怖い人で、その当時ね、ジョー・オークリーってやつJ ・ジョーって、でもうブチ切れまくってて、俺もうずっとこういう感じで見てて、もうモニターでもジョーに見て、僕のせいじゃないですよこれって言ったら、どうもみたいな、あそうですわみたいな。でチェイス&ステータスが来て、はい、チェイス&ステータスがなぜかリリックを教えてくっていう。
マジっすか。
なんかそれでなんか 2,3 時間がかかったの覚えてるけど、なんかそういうのもなんか面白いなとか、
ね、確かにね、海外のアーティストある
あるある、
そうですよね、
お前来たのに覚えてねえのみたいな、
何か見たまってみたいな、
失礼極まりないよね。
いや本当そうですよね。確かに。でも結構やっぱなんか海外のアーティストって結構すごいなんかその、まあ、自我が強いし、
うん、
やっぱもうその成功のレベルが違うじゃないですか、多分国内と比べても。
違う。
なんかやっぱその辺とかって監督とこう監督としてこうコミュニケーション取るときにやっぱ気をつけなきゃいけないとかあるんですか。
いやそんなことはない。とにかくね、うん、もうとにかく、なんだろう、俺は何をやりたいか分かってるっていう、うん、このいわゆる自信を見せないといけない、うん、もうこれやってバシッとか、
はいはい、
でちゃんと喧嘩もしなきゃいけないし、
あそうなんだ、
いや俺これやりたいからみたいな、
へ
え、かイエスイエスイエスって言ってるとダメな時もあるし、うん、イエスイエスって言わなきゃいけない時もあるし、
うん、
まあ、いわゆる空気を読まなきゃいけない、
はいはいはいはい、
でもなんか それこそ俺がやった中で一番のスーパースターケイノっていうグライムアーティストなんだけど、うん、その人とかはかなりこう要求が多かったような気がする。
向こうからの、
向こうからの、
うん、
すごい細かかったのもあるし、はいはい、それに対してなんか一番びっくりしてるのが編集も立ち会いたいって言われて、
マジ
っ
すか、
うん、
はい、
俺ん家にケイノが来たの、
やば
っ、ケイノは俺がイギリス行って初めての彼女、うん、できた彼女と初めて見たラッパーだったから、ステージからこういうふうに見てた人が目の前にいるわけ、はい、おいおいみたいな。だけどその編集 しに来るって言った日が嫁と の,、
はい、
あれの結婚記念日だと、で結婚記念日どうすんのみたいに言われて、いや悪いけどちょっと部屋に寝室にいてくれって嫁寝室いてケイトと俺にリビングいて、
マジか、
マジ1週間ぐらい口聞いてくれなかった嫁がブチギレまくって、
いやまあそうっすよね、は
みたいな、ケイトに回してくれないのみたいな、まあ、ケイト来てるからみたいな、
やばいっすね、
うん、でケイトはもう超なんか、うん、インテリジェントを感じた人で、なんか昼飯には別にこれがってわけじゃないけど、はい、なんかすごいなんだろう、やっぱカルチャーに対してすごい関与というか、何、はい、お昼何食べるって言ったらお寿司って言ってきてマジかよみたいな、俺20年いるけどラッパーがね、しかもブラックのラッパーがさお寿司って言ったの初めてよみたいな、びっくりしたもん、お寿司とグリーンティーって言われて、
駄菓子とグリーンティー、
マジでマジでって、やっぱさ生魚を食わないカルチャーだから、
めちゃくちゃ多いですよね、
やっぱ肉もさウェルダンにするじゃん、
う
ん、
確かに、
その
ウェルダンにするんだ、
ウェルダンにする、やっぱそのアフリカ系の肉とかって結構、
はいはい、あでも確かに
しっかり焼かないとダメっていう人が多くて、ね、ナイジェリアの友達コミっていうか、
うんうん、
でもお寿司よ、
確かに生物だしな、
すげえと思ったもんその時に、なんかやっぱでいろんなことを話すけど、やっぱすごいカルチャーに、
うん、
なんかすごいリスペクトがあって、
はいはい、
なんか自分でお茶を俺こう入れて、
すげえな、
でもすごいリスペクトしてる、
はいはい、
本当にすごい人ですね、
そっかそっか、いやでもやっぱ俺その、まあ、クリエイター、俺ももともとミュージックビデオとか撮ってたりとか映画だったりとか、もうずっと俺 高校生ぐらいの頃から、まあ、小学校の頃俳優になりたくて、高校生から映画監督になりたくて、でアメリカ行ったんですけど、今はこういうことしてるんですけど、なんかそのクリエイターとかとしてもう普通になんかいろいろ聞きたくて、クリエイターについてちょっといろいろ聞きたいなってなったんですけど、うん、なんか最近のその、まあ、クリエイターの文化、特に日本の方が分かりやすいと思うんですけど、最近の日本のクリエイター文化とかどう思います？
最近のクリエイター文化どう思います、
はい、好きな人がいるんですか？
好きな人、若い人で、はい、あペンナッキーとか好きかな。
マジで分かんねえな。
石のね事務所の子なんだけどね、じまじまの、
うん、
あの回るやつとか言ってた
よ、
子供が出てくるやつとか、
はいはいはいはい、
でペンナッキーって言うんだけど、そいつはね認めざるを得ないぐらいの才能がある人かな、
はい、思うけど、え何を見て才能あるなと思うんですか？でも、
もういやそれはもう感覚だよね。
ああ感覚だ。
センスとかそういうの、うんうんうん、なんか見ててこの音楽との相性を見て、ああもう外れがないというか、はい、なんかで常にチャレンジしてる感じもあるし、うんうん、なんか映像が好きっていうのを伝わってくるんだよね、
はい、
そういうのってすごい大事で、
確かにな
んか今のそういう意味では映像だけの話で言うと、
うん、
そのクリエイター全体じゃなくて映像だけで言うとなんか、うん、別になんか面白くない人ばっかから全く、うん、興味がないかな。
あそうなんだ。
オスリンとかもすごいと思うけど、オスリンってあの、うん、ペリメトロンっていうグループで、
はい、
キングヌーとかやってる人たちもいるけど、あれはでもアニメーションとかがすごいなとか、でもなんかその実写系で言ったらペリナッキーぐらいで、他は別に全く興味ないかな、はい、
全く興味ないんだえな何が問題だと思います？増えてるじゃないですか動画クリエイターみたいな、まあ、そのこう YouTube とかまた別だと思うんですけど、うん、全然でもなんかそのミュージックビデオだったりとか映像作る人、
うん、
って中ではな何がつまんなくさせるんですかね。
浅いんだよね多分全体的に。
ほ
うそういう意味でドキュメンタリー撮るって言ったんだけど、
うん、
ドキュメンタリーとかってさやっぱ俺はドキュメンタリーやがりなんだけど、
うんうん、
ドキュメンタリーをやるとさやっぱその人の人格とかを見るじゃん。
そうですね、
その人がどういう人かとか、
うんうん、
でその雰囲気がどういうのかとか、
はい、
そのキャラクターを理解しようってところが入るんだけど、うん、今の映像とかって別にさミュージックビデオなんてかっこよく撮ればいいだけになっちゃうじゃん。
まあ確かに
それって浅いんだよね結局。だからそのシチュエーションがどういうシチュエーションで、
うん、
どういう雰囲気でラップしてほしいとか、
うん、
なんかこういう世界観なんだっていう説明が全く足りてないから、
うん、
それで浅いというか、
うんうんうん、
なんかそれはすごいなんかあのディレクションを見てて感じちゃうところがあるかな。だからやっぱその人として見てない、なんかその被写体を。
あなるほどですね。
人と会話してその人、うん、その人をかっこよく写すってことなのに、うん、なんか、うん、とりあえず全体的なかっこいい映画撮りたいとか。
なるほどですね。
なんかそれでなんか浅さが出てる。
うーん
なんかそれを超えたなんかいわゆるまあ一時ブラザーとかあったけど、
うんうん、
なんかそこまでのテクニカル言っちゃえばいいんだけど別に全員が全員そういうわけじゃないじゃん、
うんうん、
だからそこら辺がなんか面白くないかなみたいな、うん、俺別にテクニカルな監督じゃないんだよね。
ああそうなんですか。
そうそう作品的には、
はいはいはい、
結構シンプルめにいくとか、
うんうんうん、確かに
でもなんかその雰囲気とか大事にしてるしその、はい、そのいわゆるね、ミュージシャンからオファー来た時に、
うん、
その人の文脈を考えたりとかその人の雰囲気だったりとか、
はいはい、
この人はこういう振る舞いがかっこいいとか、
うん、
そういうのも理解してちゃんとやんなきゃいけないんだけど、はいはい、とりあえずなんかかっこよくやりたいっていうのが走っちゃってるような感じでしてなんか全体的に浅い感じがするね。やっぱそれはもうやっぱ SNS 社会が始まっちゃったのがうんなんかもまあいいところでもあるいいと SNS の良さもあるし悪いところもあるというか、
うんうん、
なんかそこはすごい感じちゃってるかな。
なるほどですね。えなんかオファー来るじゃないですかアーティストから。そうなった時にどういうステップを踏むんですか。曲送られてきて
まずね、はい、マネジメントだったら全部断る。
あそうなんですか。であ
の別にもうミュージックビデオやりたくないもん俺
そうなんだそうだろ。
飽きたもうみんなやったよみんなやったみんなやった
そうだった。もう飽きたんだ。みんなやった。
もうみんなやった。もうラップもやったし、ロックもやったし。
はいはいはい、
まあポップはまあ何かだけど、ポップは別にまあオファーがあればみたいな感じだけど。
はい、
いやでも、
うん、
基本的にやっぱアーティストから DM とか来た時は、うん、やっぱそれは誠意を感じるから。
お
その時は必ずやってる。
へ
どんな音楽でもやってくださいって来た時は。まあリスペクトあるじゃん。
うん、そう
ですわざわざ俺に連絡来てくれて
みたいな。確かに。
だってミュージックビデオって儲かんないから。
いやそうなんですよね。
儲かんない儲かんない儲かんない儲かるって言ってるやつはマジで雑魚だから、うん、本当に あの儲かるって言ってるやつはそのほとんど自分の方にお金回して全然取る方にお金回しクリエイティブ回してない雑魚しかいないから、
うん、
食えるっていうやつはマジあのツイッターとかでもなんか俺それ言った時に俺食いますよって言ったけど、うん、お前俺より売れてねえじゃんって話なの。
確かに。
だから売れてるやつは全部使っちゃうからミュージックビデオ儲かんないって分かってるから。
そういうことか。
だからやる意味別にないのよ。そのやる意味ないっていうか、まあ、かっこいいしやなんかそれでプロップス上がるとかあるけど、
うんうん、
別にもう俺プロップスあるし別にいいやみたいな感じじゃない
から、うん、そうですね確かにね
やる意味がないのよ別に、はいはいはい、だけどミュージシャンから来るってことはそれは違う話でこれは アーティストとアーティストと話してるみたいな。俺はアーティストだと思ってるから自分
も。そういうことか。
それはリスペクトしなきゃいけないからそれは絶対やってる、うん、だから来たらそういうことか。まあそれが来たら何を考える、
うん、
まあとりあえず音楽聴いて、
はい、
どういう雰囲気なんだろうとかで必ずね対面で一回会うから。
あ、絶対一回対面で会うんだ。
対面で会って、うんうん、どういう雰囲気でやりたいとか、
はいはい、
だから人によって全然違う。もう好きにやってくださいっていう人もいれば、うん、こういうテーマがありますっていうのもあったりとか、うんうん、なんかこのミュージックビデオ、大地さんのこのミュージックビデオが好きですみたいな、
うんうんうん、
まあ、それって間接的にこういうのやってほしいって言ってるみたいなも
ん。まあ確かにそうですね。
あ、こっち系なんだとか、うんうん、そういうので考えてやっていくって感じかな、
うん、
で何回も何回も聞いてアイデア考えてみたいな感じで、うんうん、で企画書書いて送ってみたいな、うん
うん、なるほどですね。
そうそうそう、
でも結構そっか、わあ、ミュージックビデオ儲かんないですよね。食えないですよね。
儲かんねえ、儲かんねえ、儲かんねえ。マジでね、俺ね、ツイッターでも言ったけど、ない、うん、なんかラップ、なんかラッパーとか超フレックスしてるのに、
うんう
ん、なんでこんな予算少ないのと思う時あるもん。なんか、まあその正しい金額は言わないけど、
うんうん、
普通になんかもっと出せよと思っちゃう。お前のジャラジャラしてるやつ売ってお前のジャラジャラしてるなんかネックレスとかわけがわかんないシュプリームのジャケットとか売ってそっちを予算回すよみたいな。
確かにな。
ふざけんじゃねえよみたいな、それでこんだけの予算で取り始めて、でなんか修正とか来るじゃん。あ、ここいけてないですけど、お前のはいけてねえからみたいな本当にお前の予算の方が全然いけてねえみたいな。この予算で買えると思うねみたいな、ふざけんなよみたいな。
そうだ
そうそう、こっちタダで同然でやってんじゃん。
そうですよね。
ていうか俺からしたら、うん、俺からしたらよ、俺からしたらよ、悪いけど俺は映像のプロじゃん、
はい、
映像のプロ、はい、一応自分でももうプロって言えるぐらいやってきて、
うん、
で俺が一番か何映像に対して何か一番かっこいいか分かってるじゃん、
うん、
で向こうはミュージシャンのプロじゃん、うんうん、俺がわざわざさここのビートいけてねえから変えてくれって言わないでしょお前のここのリリックいけてねえから変えてくれって言わないでしょ。だから俺の映像に対して口文句すんじゃねえよって話なの別に儲かってもいねえのに、でその再生回数お前だけに回るだけじゃんって、ふざけんじゃねえよってわけよそれでなんか偉そうに再生困るわけよ
え、いたすかこいつマジでみたいな。
あ、でもね、そんな、あ、でもそういうやつはもう最初からポーンって感じでね、もう弾いてる、まあ、俺に大抵やってきた人たちはちゃんとロジカルに言ってきて、
うんうんうん、
全員やっぱこうリスペクトがあって、
はい、
あ、なるほど。だから別に変えてきてって言ってそれをポーンって やるだけで一回聞かなきゃいけないじゃん。それはその人の作品だし、
まあまあね。
でもその人に対して何が一番いいのかなっていうのを自分で解釈するだけであって、
確かにね、
なるほどっていう時はやっぱ変えてるよ、う
ん、ああ、そっか。
やっぱ特にラッパーとかは自分の見られ方のこのリップのところが良くないとかいうのが多いから、それはやっぱね、見られる側のプロだからそれはね変えてあげなきゃいけないしと思うけど、構成変えてくれとかはうっせえ黙ってろって言ってでマネジメント通してすいませんいろいろ検討したんですけどみたいな柔らかくね。
なるほどですね。
そんな感じだから。でもまあ全然あの、まあ、まあ初期の頃とかは何人かいたけど、うん、全然大丈夫。
今大丈夫ですよ、ね。
今大丈夫。
今ここに来たから。え、そうですね。
それジャラジャラジャラやってんの見たらもうバーってやっちゃうよ。ふざけんなみたいな。うん、1個修正つけ、1個ネックレス取れって言って。1個ネックレスとブレスレット取ってけって。そうしたら変えてやるって言って。それでも名前切ってんじゃねえって言って。
やば。いやでもすごいな。まあそうだ、でも分か、多分そう思ってる人はいるっすよね、多分中でマジかみたいな。
全員持ってるよ、もちろん持ってるよ、自分の作品持ってね、やってんだから、うんうん
う
ん、
確かにな。
だからそれはもうパワーバランスの話じゃん、ね、向こうが強いのかこっちが強いのか、
ね、ね、
大抵は映像作家の方が弱いし、
うんうんうん、
でもまあ強くならないとダメやな。
そうですね、そうですね、確かにそうですね。うわ、ちょっとあの先言っていただいてるですね、それでね、周りのミュージックディレクターのために
いや、そうよ、本当そうよ、
ね、
本当そうよ、
本当そうですよね。
だそういう意味で一時すごいそのあの単価が安いラッパーとかミュージシャンとか、はい、 そういうのは全部断ってた時期だった。やっぱその予算を上げないと若い人たちが育たない、
うん、
その俺が 俺は別にその頂点だと思ってないけど、
う
んうん、まあ、間違いなくその上の方にはいると思って
絶対そうっす。
でその人たちが単価を上げない限り、
うん、確かにね、
下の単価も上がんないわけよ、
まあ、絶対そうっすよね。
だ俺らがこのぐらいの金額やったら、うん、いやあの人これでやったんだからお前もこれでやるよとか、はいはい、俺の下でやるようになっちゃう、うんうん、だからそれで結構何人かいんだよ、それでも安くやっちゃうやつら、
あ
俺そいつらマジディスりまくってるから、お前ら何やってんのみたいな、なんか50万とかでやりますよ、
はいはいはい、
そんなんやったらさ下が育たないじゃん。
そうっすね。
そしたらお前20万でやるよとか、20万なんか食っていけないからね、
まあ、いや食っていけないですよね
本当に。
確かに
何できるのって、コップでも取ったらいいんじゃない、そんなもん20万出されたらコップでも取ってさ、コップでも取ってワンテイクでさ、もうここでソファー座ってリップしてくださいでいいんだよね本当に。それしか出ねえよお前の金額じゃって本当に。それでさ、ラップの内容になってさ、俺がナンバーワンでさ、なんか金持ちのビッチなんちゃらとか、ふざけんじゃねえよって話なんだよ
確かになそうですよね、なるほどな、
そうそうそう、
確かに。え、でもそのマネジメントとかあるじゃないですか、その持ってるじゃないですか、持ってるかマネジメント会社とか、
うん、
そういうのとかなかなかない、あ、クリエイターとかも多いんですけど、やっぱ必要っすかそういう。
いや、あの、いや、それを別に個人で任せればいいだけで、俺はお金の話のやり取りがやりたくないからマネジメントをつけただけで。
そういうことか。
そこは話したくなくて、
うんうんうん、
そうそう、それはもう、そっちやってくれ、
うんうんうん、あ、それをなんかマネジメント
だったのか。そうそう、せめてその、まあ、フィルターが必要というか、
はいはいはいはい、
そうそうそう、俺自身はそのアーティストとちゃんと向き合いたい、
うんうんうん、そういうことか。
でその向こうのマネジメントお金話してるときにこっちもちゃんとマネジメントがいる、ね、そういうふうにやってるだけで。
ああ、なるほどですね。
そうそうそう、
世界とキャビア2つ。
そう、キャビアは海外で、
海外
で、うん、で世界は日本。
おお、え、そのこのこどうあれですか、エージェント契約とかではないんですか。
マネジメント契約 と、
はい、
日本はマネジメント契約、まあ、一応所属してるのがよく分かんないなで世界はあ、世界じゃごめん、キャビアはもう完全にエージェント とな、あのエージェントというか、まあ、プロダクション契約。
おー、そういうことか。結構その辺とか結構分かんない人多いのかなと思うんですけど。
そうだね、海外の方がもっとね硬くて、
うん、
いわゆるキャビアと契約しましたってなったら、
うん、
もうそれ以外のプロダクションとはやっちゃいけない。
ああ、そういうこと。
うん、絶対キャビアを通してみたい。でもその代わりキャビアのウェブサイトに乗るってことがすごい名誉なことだったりとか。
そっか、
そのウェブサイトに乗るために自分ロストユース作って頑張ったりとか。
ああ、そういうことか。
なんかそういう努力もしたし、
はいはいはい、
世界も世界でこう、まあ、仲間内でやってて、
ああ、そうなん
だ、どんどんでかくなってったから、
はいはい、
めっちゃ最高のプロダクションだと思ってるし、
へ、
まあ、そういう意味では日本も含めて、
はい、
もう本当になんか恵まれてる環境だなと思うけどね、うんうん、
なるほどですね。そのロストユース、
うん、
俺も見たんですよ、
うんうん、
まあすげえ良かったですけど分かんなかったです。
俺もね、あんましわかんない
まさかの
俺も、まあんましわかんないまあ、あの当時超もうさ、もう必死だったから
あ、そっか、
なんかとりあえずかっこよく、かっこいいの作ってかまさなきゃいけないみたいな。
そっか、
それで自分の貯金全部崩して、
え、
そうそうそうそうそう、その当時嫁と結婚したばっかりで、
はい、
で嫁がイギリスに来れないってなって、
うん、
ビザの問題で、
あ、
俺がフリーランスだからその定期的な収入がないからって言われて、
そういうこと、
だからお前1000万銀あの貯金用意しろって言われて、
1000万
とか、その当時もう超貧乏だって1000万とか言われたから、
はい、
だから2年間超頑張ったのよ、
はいはい、
嫁に会えず、嫁は日本に
い
るって、一生懸命こう借りたりもして、
はいはいはい、
で1000万円貯めたような、
うんうん、
でそれでそしたら嫁がこっち来てくる、やっとイギリス来れて、
うんうん、
そしたら嫁がこうこんだけね、大君頑張ったんだから、
うん、
この1000万で素敵な結婚式やろうねって言われて、うん、まあ、バカ言ってんじゃねえの俺がもう死に物ぐらいで稼いだ1000万をまあまあ結婚式大事だよ、結婚式大事だけど、結婚式に1000万許さんって言ってマジで。でもうそれでもうこのお金がある時何か自分のためにやんなきゃいけないと思って、自分の今のその時の立ち位置もあんまし分かんなくて、自分のこうカラーが出てない監督としてと思ってた時に、日本でなんかかまさなきゃダメだみたいな。それを外いわゆるイギリスに見せて、いわゆる日本超イケてるぜ、この監督超イケてるぜになんなきゃいけないみたいになった時にロスイスを作った。
あ、
その1000万を崩して作ったの、
はい、いえすご
だからとりあえずなんかその当時になんかちょっとラッパーとかも入れたかったりとか、うんうん、その他のサブジェクトとか見たくて、
はい、
その時たまたまオンラインで見たのが今の YDZ で、
あ、
日本のラップってこういう風になってきてるな、
はいはいはい、
面白いなみたいな、でそれで通りたいみたいになって、そういう風に言ってった感じ。
あ、そうなんだ。え、ボイラールームとコラボみたいな感じだったっすよね。
そうで、それで出来上がって、
はい、
でこれを絶対大きなプラットフォームで見せたいみたいな感じがあって、
はい、
でその時にたまたまボイラール、あのキャビアと契約した時にボイラールームに連れてってくれて、
うん、
で社長に会う機会があって、
はい、
実際とこいつこういうのやったんだ、作ったの見てくれよって言ったら超イケてんじゃんみたいな、うちでリリースさせてくれみたいな、なって、じゃあリリースするんだったら俺東京でリリースパーティーやりたいからそれ中継してくれって言って、
は
い、でサーカスの東京で、
はい、
あのリリースパーティーして、
うんうん、
イエンターンとかその当時のキラーとかも全員出てくれて、うんうん、リリースパーティーしながら、あの途中で映画が流れるみたいな、
やば、
オンラインでもちゃんと流れるみたいな、
はい、
それをやった。一応だからそれ言われたのが、あのボイラールーム史上初の映画をリリースしたのは俺だ。
ですよね。
そうそうそう、
すごくね。
いやいや、すごい嬉しい、それはマジで。
やば、やっぱそっから変わったっすか、やっぱいろいろあれから。
これがね全く変わらなかったんだ全く変わらなくて、嘘でしょって思うぐらいなんかちょっと来たよ、ちょっとなんかこう、うん、木村さんってかっこいいの作りますねぐらいだったんだけど、うん、何も響かなくて終わったと思ってたんだけど、なんか蓋開けてみたら5年とかなんかしてくると、
うん、
みんなあの当時ロスユースを見ましたってラッパーが子たちがラッパーになってる感じがする。
あ、
それでオファーしてくるとか。
なるほどね、
うん、だからそれこそ、うん、なんかまあ、当時とかそうだったし、
はい、あ、そっか、
なんかあの他の何人かもロスユース見ましたとか、
うん、
でこうオファーしてきてくれたりとか、なんかうん、そういうのがラルフとかもそうだった。
ああ、そうなんだ。
まあまあまあちょっと分かんないですけど、
うんうんうん、
なんかそんな感じで何人かこう数名か来て、なんかちょっとアイコニックになって。のかな、
うんうんうん、
自分はでもその時の肌感はもっとこうガーンっていって、
はいはい、
こんな感じなんだなと思ったら全然ただ単に1000万がなくなっただけただ単に1000万なくなってもう死んだと思っただけ何も別にオファー来ねえし、だって撮ってるサブジェクトがラッパーでドラッグの描写があってセックスの描写があって宗教の描写があるっていう、はい、全部コンプラに引っかかるようなことしかやってないから別にコマーシャルなんか来ないし
そっか
そうそうそう、
確かに
ポップの人たちもちょっと怖そうだなって言ってオファーしてこないし、もう完全に終わったと思ってよ本当にキャリア終わったと思ってい
やそっか、うわマジで。
まあでも、まあ、そんなこと考えないで作るのがね、
まあそういうことですよね。そうそうそうそう、確かに確かに重要なのか。
蓋開けてみたら今ちょっとそういう風になってるもんね、こうなってるからいいやみたいな。
確かに確かに。え、日本でのこのブレイクみたいな何のきっかけとかあったんですか。
日本のブレイク、俺ねブレイクが全然しなかった人で、
うん、
なんか知られてはいたと思うんだけど、
はい、
その映像作家内とかで、
うんうんうん、
イギリスでもやってるみたいな、
はい、
ブレイク自体はなんだろう、これなんかこの地位自分的にはなんとなくポジションついたなと思えたのは、はい、涙沼じゃない。
あ、そうかもしれないですね。
それまではなんかいい作品は自分で作ってると思ってたけど、はい、再生回数もあんねえしみたいな、
うん、
なんかそういう感じだったけど、やっぱバッツモンタージ出た時にこうガチーンって回った感じがする。
はいはい、いやバッツモンタージマジやばかったです。多分俺本当にまあ多分ミュージックビデオを今まで見た中で多分マジでトップぐらいで好きっすね。あれは
なんか意外だって、すごい日本っぽい感じで撮って、うんうんうん、でもその当時なんかあんましなんだろう、このカメラを止めてラップを撮るみたいな、うん、
なかったっすよね。よ、確かに。
でなんかインテリジェンスな感じもなくて、アブストラクトの、
はいはいはいはい、
なんかとりあえず撮ればいいみたいな、なんかそれに対してもうちょっと芸術性を持たせましょうみたいなことをすごいピッチして、うん、
はいはい、に
もそれがガチッと全部ハマった感じがあった。
うーん、
だけどだけどまあまあまあ色ね、涙のこ、うん、まあ、怖いっていうかなんかそういうブランディングがあるじゃん
はいはい、はい、
だから女行くと思わなかったもんね。でもあれがやっぱね、
うん、
あの自分でもやっぱいい作品だなと思ったし、
うん、
すごいあの、ね、あのメンバーの人たちもすごい、はい、あの芸術性高い人たちで、
あ、そうなんだ、
すごいあの向き合ってくれて、すごいいい作品できたな
と。結構スムーズにいったんですか。裏話というか言いづらい話とかあるんですか。
言いづらい話は、まあラッパーのことはあんまし言わないけど、
うん、
いや そう、でも作面白かったのが、
はい、
あのね、やっぱラッパーの現場って遅れてくんのよ。
まあです
よ、絶対1時間とか遅れてくんのよ。
ああああ、
でやっぱ涙ながらだから緊張してて俺も、
はい、
なんかやっぱね、緊張感、うん、いい意味でやっぱ緊張感って欲しいのよ。
あ、そっか、
向こうもなんか緊張感あって、
うんうんうん、
俺も緊張感久しぶりあるみたいな、はい、でそわそわしてて、でこう朝の7時から撮影よ、中央区で、
はいはい、
早いと思って、
は
い、絶対遅れてくると思ってそうしたらなんかあの車がね、はい、こう駐車場止まってて、すっごいうるさい、こうボンボンボンとかってな、おい誰だこれとか言って、止めんかって言ってパッて言ったら、ダメなの皆さんで、あ、お疲れ様ですって言って、早い6時半みたいな、
そうなの、
6時半みたいなめちゃめちゃ怖い時間じゃん逆に6時半逆に怖くないみたいな8時半ぐらいなのかと思ったら6時半
そうなんだ、
めちゃめちゃすごいしっかりしてる人たち、
だ
からやっぱそこぐらい、やっぱ向こうも向き合ってくれて、
俺
もやっぱ そこでやっぱスイッチ入ったし、こうしっかりやろうみたいな、
はいはいはい、
でまあ自分も納得いく作品があって、
はいはいはいはい、
でもなんかあのもう一個の裏話で言うと、あの煙最後あの、うん、霧の中で終わるじゃん、
はいはい、
あれは あのね、メンバーね、切ってほしいって言ったんだ
よ。え、なんですか。
なんかね、あそこね、なんかちょっとうまく、なんか自分たちではあまりなんか納得いってないみたいになって、切ってほしいって言ったのに対して、うん、まあ久しぶりにこう土下座でもするから、何でもするから、あそこだけ切らないでくれって言ってフィードバックで、
マジですか、
頼むからあれが決まるからって言って、うんうんうん、でそうしたら OK してくれて、でも実際にはやっぱ切んなくてよかったなと思って。
いや俺あのシーンめっちゃ好きっすよ、
ね、
うん、
でも行った時ね、はい、もうね晴天だったのよ
え、きつ
やばっと思って、はい、終わったと思ったけど、途中からいきなりやっぱ霧入ってきてくれて、
終わった。あれどこなんですか。
あれね、湯河原とね、はい、なんか静岡の間ぐらいのところで、
うん、はい、
たまたまなんかお母さんとよく撮るね。お母さんがそっちの方で、
はあ、そういうことか。
ですごい霧だいつもここと思ってて、
はいはいはい、
ですごい そこのスペースだけ空いてたから、
うんうん、
なんかああじゃあやってみようかなみたいな、なんか撮っといた場所みたいな、
自分の撮って。あ、そういうことか。結構あるんですかそういうのも、そのここで撮りたいなみたいな、なんかわかんない Google マップでピンするの。
あそこまではやんないけど、はい、なんかたまにこう写真撮ってここでいつか撮りたいなとかある、とかはある、
はいはいはい、
うん、とかはあるけど、今はそうでもないかな、うん、まあでもまあまあまあまあ、結構ねいろんなあのプロデューサーとかも教えてくれるし。
あーそっか、
そうそうそう、
まあ今ではそっか。え、ロケーションスカウティングとかそんなに自分で行く感じじゃ。
あ、でも全部行くよ、ロケハン全部行くよ。
そうか、それは自分で行くんですか、でもマネージャーとかプロジェクトマネージャーとかが見つけてきてくれるんですか。
もちろんプロデューサーとかが候補上げてきて、
はい、
こう全部行きたいとか、
は
い、で全部行く感じ。
なるほどっすね、なるほどな。
そうそうそうそう。
ちなみになんですけど、あのチームとかって撮るときってどんぐらいの大きさなんですか。ミュージックビデオで、まあでも広告の話だとちょっとでかくなっちゃうと思うんで。
いや、あのね、ものによる、ものによる、ものによる。やっぱそのキングヌーぐらい大きい、撮影だと、
はい、
もうものすごいいるし、本当に40人とかいたりとか、
でけ
ーめっちゃいるし、
はい、
でもほんなんか小さいって言っても、小さいは失礼だけど、うん、基本的には結構ね少人数でやってる。
あ、少人数が好きなんだ。
少人数が好き。やっぱこう、あのここで撮りたいって時にポンって撮れるように、
はいはいはい、
なんかそれで撮れるようにしてるから、本当に10人いるかいないか。
あ、そうなんだ。
うん、って感じ。
小さめで、
小さめで、小さめでやってる、
はいはいはい、ライアン・ガンの撮影が結構好きっていうか、
そうそうそう、
重要みたいな話をしてるっすもんね。
そうそうそうそうそう、ランナン・ガンっていうカメラのセットアップをすごいミニマルにして、
うんうん、
ガンガン撮ってくっていう、
はいはいはい、
なんかこうそのやっぱさ、土地そのロケーションに行けばさ、
はい、
やっぱ天気とか、
うん、
その日によってやっぱ全然風景が変わるから。
確かにね。
それによってこう、やることは多いよね。
うん、
それによってこう自分の感覚も変わるわけだから。
はいはいはい。
なんかそういう意味で、
うん、動きやすくするため
にとか、動きやすくするようにしてるかな。
じゃあヘビーなセットアップはあんましないの。なんかこれ、まあこれ聞くのも、うん、まあちょっと失礼というか、まあどうでもいいっちゃどうでもいいのかもしれないですけど、うん、なんかやっぱ映像やってる人とか、大体一番最初カメラ何使ってるんですか。でめっちゃ聞かれるじゃないですか。
聞かれ聞かれ。
それとかこだわりとかあるんですか。
ない。カメラはこだわり別にない。
あ、ないんだ。
あ、でもまあ、うん、アリミニっていう、アリっていうやつが一番フィルムのトーンに合ってるから、
うんうん、
一番最初それ撮るけど、
はいはい、
でも基本的に最終的に撮れればいいからね。うん、撮れればいいから。うん。本当に。
何でもね。撮れれば。
うん、だってそれこそ俺長編映画これで撮ったよ。
え、マジっすか。
うん。ソニーの。
ソニー。
うん。
そんな感じなんだ、うん、全然そこあんまり、そっか、テクニカルじゃないって言ってましたもんね。
まあまあまあまあまあ、まあ、あのやっぱ才能が違うからさ
確かにそうっすわその通りっすわ、うん、マジで機材だよとはまだね、才能が足りてない、そうそうそうそう、
足りてないダメダメダ
メなるほどっすねいやー、ショットファイアね。Keep going ね。シャッシャッシャッ。確かにね。なるほどっすね。うわー。そっか。でもここは譲れないみたいなのあるんですか？例えば、じゃあ機材なのか、撮影の時なのか。ここはちょっと毎回これ絶対
やって、ね。毎回1個だけある。
はい。
でもそれはなんかサブジェクトだったりとか、その撮りたいものとか。
そういうことか。
だけど、基本的には全部全然 OK。
あ、そうなんだ。
なんか予算的にはまんないでロケ地買いたいですとか、OK とかそんな感じ。でもその毎回1個だけ、ここのロケ地は今回マストとか、このプロダクトマストとか、はい、この被写体マストとか、なんか自分のこの最低限は、それまでは全然結構削っても大丈夫みたいな。
あ、そうなんだ。
うん、
な
んかそんな感じ。
1個これだけ絶対キープしたいみたいなやつを1個ず、うん、毎回持っていて、
1回毎回持ってる。
それ毎回違うんだ。
毎回違う。
あ、
毎回違う。だから例えば誰かは言えないけど、その全体、うん、その全身が見えるのが嫌だって言われて、
はい、
編集したと、
うんうん、
それも全然変えちゃう。
うーん、
あ、じゃあここのバストアップだけで、
はいはい、
だけどなんかそのここだけはとかやっぱある、
う
ん、
なるほどっすね。
なんかそういう自分の中の、はいはい、そういうこだわりみたいなの一個あるけど、うん、でもそんなこだわりなんかね、ありすぎる人重くないからね大抵本当になんかこだわりあるといいとかいうわけわかんないやついるけど、大抵そういうやつだよって。そういうやつ別に上手くないじゃん。本当に。こだわりなんかすっげえ、なんか何時間も撮るやつとか。なんかさ、なんか撮影をオーバーするのが偉いとか思ってるけど、そんなオーバーするんだったら誰でも撮れるよって話だよ。時間内に収めるのがプロだから。
おえー、確かにそれそうかもしれないですね。
そうそうそうそうそう。粘るのがプロとか言うけど、粘るのプロじゃねえから。本当。2回も3回もさ、パフォーマンス撮っても一緒だから、全部。本当それ以上出ねえよって、そいつ次第だから
そっか、うん、うわー、なるほどな、うわ、超ちょっと、いや、そうっすね確かに最後が何だったっけ、一番最後がバッドモンタージュの話して、プロデューサーだとロケ班の話だ。
そうね、
そうだそうだそうかそうか。ちなみになんかやっぱちょっと待って、どっからどうつなげようかな。つなげる必要はないのか。
うん、別に
全然いいっすよね、うん、そうかそうか。まあちょっとそのまあ予算の話はきついか。
予算の話でもまあほぼしたんじゃないの。
低いって話をした、低い話をしたですよね、うん、そうかそうか。じゃあ
何聞きたいの。
聞
きたいの全然、別に聞いていいよ。
何でもいいっすか、うん、どんぐらいそう、ミュージックビデオがでも稼げないって話はさっきしたと思うんですけど、なんだったら稼げるのかっていう、あとじゃあミュージックビデオやりながらクリエイターとして生計を立てるためにはなんかどういう方法をしていくのがベストなのかなっていうのはちょっと聞きたいかもしれないです。
ミュージックビデオでちゃんとお金もらえるのってやっぱちゃんと大きなアーティストだったりとか、
ポップとかレーベル入ってるってことですか。
はい、あ、でもまあでもそのアンダーグラウンドでも、はい、そのちゃんと活躍してる人はそれなりにちゃんと予算出してくれるから、はい、それはいけると思うけど、
はい、
そんなのって毎回来るわけじゃないから。
まあそうですよね。そうそう、確かに、
まあ、結局コンテンツとかコマーシャルになるんじゃない、はい、結局かっこいいものを撮ってってそれで、はい、あのコマーシャルとかやってる人たちがこういう人に頼みたいってやってボンってもらえるっていうのが、まあ、流れとしてはあるけど、
はいはいはい、
まあまあそれぐらいじゃないの結局。だからそういうフォーマットにはまっちゃってるのも面白くないしね。俺は映画で稼げるようになりたいなっていうのが今の目標。
ああそういうことか。
そうそうそう、自分の作品でこうちゃんと稼げるようになって、
は
い、そういう意味では俺超アーティストはリスペクトしてる。自分たちの作品で勝負して、うん、メイクマネして。
確かに。
それはリスペクト。
はいはいはい、
そうそうそう、あの作品のクオリティなんちゃらじゃなくて、うんうん、そのいわゆる態度とかアティチュードだよね、
はいはいはい、
それは超リスペクト。それは文句言えない。
はいはいはい、なるほどですね、うん、やっぱ広告って多分日本とか特にそうですよね。予算めっちゃ高いイメージあるですもんね。
それはそうよ、世界中どこでも高い。
あ、そうなんだ。広告が一番高いか、うん、
高い高い高い。
なるほどね。
それでやっと食ってきる。
はいはいはいはい。日本でも結構広告も取ってるじゃないですか。
ん、
日本でも広告も取ってるじゃないですか、うん、結構。だから自分の中で広告で一番好きなものだったりとかあるですか。
広告でやっぱ俺スポーツ好きだから。
ああそうなんだ。
うん、ナイキとか超好きだよ。
はい、
ナイキも好きだしアディダスも超好きだし、
お
まあ言っていいのか分かんないんだけど、はい、こういろいろ俺結構なんかあのナイキとか、
うん、
アディダスとか実は言うといろんな他のアンダーアーマーとかもやってて、
あそうそう、
あのみんなこう一つに絞んなきゃいけないの俺やってるから、俺事務所にスポーツビッチって呼ばれてお前あそこ行ったりこう行ったりするなみたいな。いや俺もうみんなが平等だと思ってますみたいな。みんなスポーツに、スポーツはねやっぱこう
プレゼンの仕方っすね。
スポーツはやっぱこうね、みんな平等にねフェアプレーでいきましょうって
すごいな。確かに
フェアプレーでいきましょう。
フェアプレーでスポーツマンシップ、
フェアプレーで、うん、もしもシングルに絞ってほしいときは契約で。
そっか、
契約で、
契約でやってない、スポットじゃなくてみたいな。
でもそのやっぱスポーツブランドのやつは好きだね、
うん、
やっぱ俺自身もサッカーやってたし、
はい、あそうなんだ、
うん、アスリートから学べることってすごいいっぱいあるし、
確かにスイクだし、
うん、そうそうそうそう、うんうん、メンタルの調整の仕方とかもうすごいなみたいな、
は
い
は
い、
うん、
自分のそのいわゆるアーティストとしての態度にすごい、
はいはい、
あのインスピレーションを与えてくれるというか、はいはいはい、だからそういうのは見ててやっぱ楽しいなって、うん、それを撮ることにも、
うんうん、
すごいやっぱ、うん、インスピレーションを持たせる。
なるほどですね。結構広告とかってある程度自分のクリエイティビティとかって、
うん、
そのリスペクトしてもらえるもんなんですか。
してくれる時もあるし、
はい、
まあない時もあるし、
うん、うん、
それはものによって、
うんうんうんうん、
全然違う、は
い、あそうなんだ、
うん、
ものによって変わるし、
もちろんさ、うん、そのさね、お金もいっぱいもらって、うん、自分のやりたことやるっていうのがそれは理想だけど、うん、まあね、現実はそうじゃないわけで、
まあ、確かに
それができる人っていうのは本当に一握り で、
うん、
でその一握りの中でもプロジェクトでもそのありなしはあるから、
うん、
でも それをやるってことはやっぱちゃんとそういうふうにさお金をもらうってことだよね、
うんうんうん、
それなりの対価をもらうってこと、まあ、それはちゃんと仕事として受けないといけない。だって自分が始めた時は7000円だったわけじゃん、
うんうん、
それがさこうね今はこうそういうコマーシャルとかやるとねすごい大きなお金をもらえるわけでしょ、
うん、
それってまあすごいそのまあよくこうねちゃんとステップアップしてるなと思うし、
うんうん、
その過去の自分にとっては信じられないというか、
うんうんうんうん、
だからそれはだからちゃんとリスペクト、それもリスペクトだし、
うん、
ちゃんとそれは仕事としてしっかり、
うん、
もちろん。
なるほどですね。そうですよね。うん、まあ、ちょっと話変わっちゃうんですけど、ツイッターとかでだいぶ荒れてるときは、結構荒ぶってる。
荒ぶってる。荒ぶってるから。
結構いろんなこと。俺、ちょっと、まず、まあちょっと、まあ今回、
うん、
まあちょっと、まあツイッターと思って、まあちょっと結構話聞いてたんで、うん、ツイッター見ようと思って、一発目のツイートで、アンポルキアの話してて、あこれ俺見てたらちょっとやばいかもしんないみたいな。その話したら、やべえかもと思って、ちょっと、
いや別に
そうですか、
もうツイッターっていうのはさそのあの俺はあの感情のメイク落としだと思ってて、あの1日が終わって、
はいはいはい、
こうメイク落としてポイって捨てる時のがツイッターなのよ
そういうことか。
そうそう、1日の感情の汚れを落としてツイッターに反映されるんだよ。だから何も意味ない。
そっか。
そう、一日疲れたなっていうのがあれだ、あれだ、そう、そういういろんなツイートになっちゃうだけであって。だけど、まあそのでも勘違いしてほしくないのは、なんかそう言うことがかっこいいってわけじゃなくて、その言うのはかっこいいけど、それをそれに対してこういくら言ってもいいね、トラッシュトークってさいくら言ってもいいと思うんだけど、うん、やらなかったらかっこよくないからね、
は
い、その作品とかで、
はいはいはい、
お前より俺の方がかっこいいとか、
うんうん、
お前何やってんだわーって昔は言ってたよ、
うん、
も
うそう
でも言ってもいいけど、はい、やらなかったらかっこよくないから、
確かに
言ってるだけだから。
そうですね。
だから それはちょっと違うのかなっていう。
うん、
自分はちゃんとやってきてるつもり。
うん、
だからなんかね、YouTube とか見ると、いや木村作品いいんだけど、ほんと Twitter だけやめりゃいいなあいつとかあいつ人間として嫌いだけど作品はいいよなとか、お前人間会ったことねえ、ふざけんなよとか思うんだけど本当にでもまあ仕方ない、それは会ったことない人だしね、それ Twitter 見てれば ね、 それは俺がいけないからでもだってツイッターなんて見ると思わないじゃん、俺裏方の人だよ裏方の人がポッて言ったらバーって燃えるだけなんだから、なんで俺のだけ燃えんだよと思うんだよ、みんな燃えりゃいいのにとか思うんだよさなんで俺のだけ燃えんだとか思うだけでさ 本当
に。なんかちょっと見ていいですか今ツイッター。なんかいい感じの、なんかいい感じの
いい感じのいい感じのってあんの？なんかまあ基本的になんか、うん、うわーとか文句言ってたりとかするよね。
結構そうですよね。
だからまあ自分のあのあれもあるけど、はい、天然のこともあるけど、なんか文句言ってたりとかする。
結果ちょっとおもろいっすよね。
あと俺あの質問コーナーみたいなのが、
はいはい、
なんかインスタの質問コーナーあるじゃん。
あるっすね。
あれがなぜかなんかみんなこう、
はい、
もう毎回見てますって言われるの。
質問コーナーを、
うん、なんかね質問してくるのに対してボンボンこう切り捨ててくるの
よ。
なんかそれとかも結構、
はい、
なんか携帯取ってもらっていいですか俺の。
携帯しちゃったもジャケット入ってる。
なんかそれとかは
俺もずっとフォローしてるしな。
なんかねめちゃくちゃなこと言ってんの本当に。ただ、ね、質問に対してでたまに愛のあることも言ってるよ。すいません。なんかそれは、
うん、
それはでもよく言われてる。
そうなんだ。質問コーナーか。
質問コーナー
ハイライトとかあるっすか。
あるある。今はねこれねなんかね友達なんかもう周りが、
はい、
なんか頼むからなんかそのブックを作ってくれとか言われてて、
はいはい、
例えばだけど6股されてましたマジショックっていうのに対して、はい、7股してそいつを超えてやるとか。
むちゃくちゃやな。すげえな。
なんかね小津安二郎監督の作品で一番好きなものは何ですか。小津嫌いトロイとか。
すごいな。
なんかひどいこと言ってる
よ。そうっすね、
うん、友達と会社を建てました、
はい、
これから頑張っていこうと思います。一言ください。仕事くれないなら潰れちまえって書いて
ある。潰れちまえ。すごいな。結構いいっすね。
でもなんかたまにいいこと言うよ。
あ、そうっすね。
なんだっけな。
結構これとか面白いな。
どれ。
SNS でフォロー02とかしてる人って自分のことかっこいいとか思ってそうで無理。
いやいるじゃん。
いるっす。
なんなんあれ。
わかんないっす。
なんかたまにゼロにしてる人いるじゃん。
いいですね。
まあ別にまあアーティストならいい、まあアーティストならいいっていうか、まあでもなんなんあのゼロって。
わかんないっす。俺らも一時期やってたんだよインスタグラム。
ていうかつながりっていうのかつながりたくないのかどっちなのお前みたいな。
それはあるっすよね。確かにそれはあるな、うん、個人だったらちょっとわかんないっすよね。
わかんねえな
みたいな。わかんない。
なんかブランドとかなんか巨大コーポレーションだったらわかるけどさ、は
い、うんうん、
なんかよくわかんねえな。
そうです。アメリカでも見たさ、なんかそういう人。
なんかかっこいいなこれって。
確かに。
ただまあこんなことやってるから変な映像作家になるのよ。本当に。映像監督って思われるの。
そっか、
うん。俺より燃えたやついないって言われたのがこの前スペシャル
ですか。
監督の歴史上あんたより燃えたやついないよみたいな。
もう燃えるキャラなんですね、もうね。
なんかね、別に燃やそうと思ってないよ。
ああ
燃やしに行ってないもん、別に。
燃やしに行ってないんだ。
言ってない、言ってない、言ってない、全然。
普通に思ってること言ってるだけみたいな。
思ってること言ってるだけみたいな。だって、何も関係ないこと言ってんじゃん、なんか別に。
まあ。
そう。
結構ランダムですもんね。
結構クソランダムなの。
はいはいはい、
本当にメイク落としなのよ。
なるほどっすね。
なんか今日一日疲れたな、ポッとやると、はい、なんか通知が止まんなくなったりとかあったみたいな。そのバイブレーションで起きるみたいな。えみたいな。
そのバイブレーションに聞いてやばいな。そうそう。
なんかアラームかなと思ったら通知のバイブレーションを聞いた時は
燃えてる燃えてるみたいな、
ほわーみたいな、わーみたいな。本当に。
いやでもそっち系で言うとノートとかも面白かったですね。俺ノートほぼ全部見たっすもん。
ノート
面白すぎて。
そうだから燃えすぎるから、うん、ちゃんと長文にしないと。
確かにね。
そう理解してくれないなと思ってノートをやり始めた。
ああそういうことだったんだ。でも最近全然出したくないですか。
いやそれ、ね、みんなに言われてる。それみんなに言われて
る。そうせっかくおもろかったのに。
やる
やるっすか。
やりますよ。
でも結構俺そこで面白かったやつとか何個か書いてるんだよな。
いいよ。
四六時中作ること考えてるやつは大抵賢者モードばっか入ってる。ダサいやつばかりだ。大抵村上春樹か病気が好きなやつが多い。
ノートでも言ってること変わんねえじゃん。長文でもさ短文でも言ってること変わんねえよね。説明が多いだけで。
そうね、そうですね。
いやなんかさ、いやなんかビョーク好きな人いるじゃん、たまに。
いやビョークわかんないそれ。
ビョークは俺すごいと思ってるよ、
うん、はいはい、
俺もなんか自分のスタイルでやって、
はいはい、
すごいアーティストだって分かってるけど、うんうん、すごすぎて理解できないじゃん。でそれをさ理解できてるようなこと言うやついいじゃん、
はい、
分かるわけねえじゃん。俺がわかんねえ。俺だってさプロよ。 芸術界のプロが分かんねえのおめえが分かるわけねえだろって話なの。それがやびおく好きとか言うじゃん。で分かるわけねえじゃんって本当に本当にさ、なんで、いや別に病気の好きになるんだってわけじゃないんだけど、なんかそう、なんかそういうやつが多いってだけなんかそれでさ、なんかたまにさ、こうなんか結構ね、なんかキッズとかでもさ、今美容区のさテキストは流行ってこうね T シャツ着たりとかするんだよ。聞いたことねえだろお前本当美容区なんて俺でも聞かねえの、お前聞くわけねえだろとか思いながらさ
ウケんだ。なるほどね、賢者モードってのおもろいな。
賢者モード入ってる、賢者モード入ってる、絶対絶対入ってる絶対入ってる、アーティスト絶対入るから、12時以降に賢者モード入るから。
結構ありっすよねそういうのね。
でも俺の人生のルールはもう12時以降に考える、うん、そういうあの哲学とか全部クソだと思ってなんか悩み事とか、
はいはいはい、
あのなんかこう、こういう風にキャリアしなきゃいけないなとかさ、うん、結構不安になったりするじゃん、夜とか、うん、やっぱクリエイターって夜、そういうのは全部クソだと思ってる。
あ、
もう考えになって疲れてるからそういうこと思う。
そっか、
そう疲れてない時にそういうこと不安になったらかそれに対応できるけど、
うんうん、
夜にそういうことを12時以降考えちゃうと何にも生まれない、ただ単に沼にはまるだけだから全部クソだと思ってる。
なるほどですね、これめちゃくちゃいいアドバイスですね。
そうそう、だから12時以降考えてなんかこう不安になったらもう寝ろ、うん、はい、
そうですね、
そうそう、
確かに
寝ろ
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 寝ろ寝るかゲームしろ。
じゃあゲームはいいんだ、ゲーム好きっすか。
ゲーム超好きよ。
何やるんですか。
何でもやって、俺 FIFA とかやって
る。ああ FIFA、 サッカー好きですもんね。
FIFA とかやってた、
はいはいはい、
俺世界ランキング200位まで1位。
えすごくね、
やりすぎてで、これがこのゲームがもう俺を破滅するって思ってやめた
これ絶対終わりだみたいな。
もう終わりだった、もうドラッグだもんずっとこういうもうあれがないともう生きていけないみたいな
だいぶ依存症入ってる。
今もうすぐパッと終わらせる、
ちょっとやって終わるみたいな。
スイカゲームとかやってる。
あ、スイカゲームやってるんだめちゃくちゃ見るっす俺ネットでみんなやってる。
スイカになんなくてブチ切れんだけどなんでじゃんかーとか言ってメロンで終わってんじゃんとか言ってからいつやったスイカなんだ
ウケんだそうなんだ
そうそうそう
じゃあ結構ポップカルチャーも好きなんだ、そういう何か全然全然サブカルというか。
全然好き、何でも好き。
アニメとか
超好き。
うん、
うん、好き。
なんかあれチェーンソーマン見たって言ってた
っすね。あ、チェーンソーマンはねクソだったね、うん
マジっすか、なんで。
だってさ、
はい、
なんだろう、チェーンソーマン俺超好きなの、
はい、
あの漫画、
はいはい、
漫画はさやっぱ荒々しくていいじゃん。
あ、確かに。
なんかねアニメは綺麗な感じがしちゃった。
あ、
なんかこのチェーンソー感がない、
はいはいはいはい、
ギャーンって。
確かに確かに、
すごいよ、技術的にもすごいし、はい、うわすごいなと思うけど、はい、なんか物足りない、あのなんかラフさというか、うんみたいな感じ。でまあそんなもんね、あの、
うん、
本当にあのこの作品好きとか嫌いとかいうのは、うん、もうなんかナスが好きとか、なんかナス食いませんとか、うん、そういうレベルなのよ。
あ、
一緒一緒一緒
一緒だ
一緒。
いや俺チェーンソーマン漫画読んでアニメ見てないんですよね。漫画普通に面白くて。
漫画面白いでしょ。
面白かった、
ね、面白いよね、はいはい、俺もすごい好きだったけど、
はい、
でもアニメはなんかうんーみたいな感じだった。
感じですか、うん、2章が無理だったっすね最初から見て。なんかちょっと始まって俺チェーンソーマン1結構、まあ結構ダークだけどおもろかったなと思って、あ新しいの出たじゃないですか、なんかそれ見たんですけど。
あ2章から俺もねフォローしたい。あそこで終わってほしかったね。
そうっすよね、俺もそう思うっす。
うん、
ダメだったそれ、あれあ
もう続かなくていいよって思っちゃった。
そうですよね、
もういいもういいもういいもういいとか思いながらあそこまではなんかねなんか終わりなんかなんか何でもないエンディングがすごい好きだった。
うん、うん、確かに
やっちゃうんだよね。マトリックスもそうだもん。
あーやっちゃうっすよね、う
ん、兄さんいらないじゃん。
確かにな、
ほんと続いてよかったのってロッキーぐらいだからロッキーのバックトゥーザフューチャーぐらいだから。
あそうだね、
そうそうそう続いてよかったのってロッキーのバックトゥーザフューチャーぐらいよ本当に。他全部うんこだから基本的に本当に
しかもマトリックス意味わかんない新しい始めたじゃないですか。
もう見てられなかったよ本当に。何なのみたいなさ、ワクワクしたよあの、
はいはいはい、
予告編とかあの感じだけど、見たらもう何言ってるかわかんないしモーフィアスなんか違うし何なんこれみたいな、落胆しかなかったよ。
あそうなんだ。
でもやっぱ1話、
うん、
最高傑作、
めちゃくちゃ面白いですよね。
兄さんからふんってなってくるけど、うん、
そっか、
そうそうそうそう、
続編問題あるっすよね。
続編問題ある
、リメイクも多いもう最近。
うん、だから今さ、今それ映像問題だけど、
はい、
やっぱ その本のリメイクとか、うん、アニメのリメイクとか、はいはい、オリジナルが出てないのよ、うん、
結構少ないですよね。
少ない、うん、でそれ結構ね、実は映画業界の中でも日本の映画業界でも結構危機感が出てて、
あ、そうな
の。そうそう、大手はこれからどんどんオリジナル出していこうって動きが出てる、はい、だそれはいいことだと思ってる、
はいはいはいはい、
だって実際ね、アニメあのさ、ジョジョのやつとかも、はい、なんかその日本 の, そのアニメの実写問題あって、やたらと洋服とか衣装に忠実すぎて現実とかけ離れすぎてて見れないのよ。
見れないですよね。
だけどさ、やっぱさ、あのダークナイトとかさ、あそこら辺ってやっぱ現実の中に収まるコスチュームだったりとか、
そうですよね、
そういうところがうまいんだよね、やっぱその世界クラスって。そこを考えていかないといけないのに、やっぱそこら辺がね、ちょっと日本のオタクカルチャーが入っちゃうと、この髪型違うじゃんとか、ここの描写が違うじゃん、そういうことじゃないのよ。そうそう、何が面白いか面白くないかを考えなきゃいけない。
そうですよね、それめっちゃ思うんです。なんかマーベルとかも結構やっぱ、まあ、好き嫌いあるかもしれないですけど、マーベルの映画バージョンの仕方すごい上手だった気がするんですよね。
そうそうそう、はい、コミックと全然違うからね。
そうですよね、
多分ね、トーンとかダークさとかさ、それそのリアリティなんだよ結局。だから俺も確かに、さっき言ってた映像のこだわり何ですかって言ったらリアリティ、
リアリティだ。
そう、リアリティ必ず、はい、SF でも何でもどんなシチュエーションでも人の感情に対してはリアリティをもたらしたい。
確かに確かに。
アクションとか、
うんうんうん、
この時のこう、こういう状況でこのキャラクターはこういうことしないよねとか、はい、こういうこと着ないよねとか、
うんうんうん、
そういうリアリティがないとお客さんが離れちゃうと。
うーん、
もちろんどんなぶっ飛んでてもいいのよ、設定は。本当になんか地球が全部終わって、
はいはいはい、
なんだろうな、なんだろう、わかんないけど、なんかね、この人だけ生き残りましたとか、
はいはいはいはい、
でその人の感情とかアクションにリアリティを持たさないといけない。設定は何でもいいから、
そうです
ね、そこのリアリティを持って考えないといけないのに。だからそういうふうにそこまで深く考えてほしいっていうのがあるよね、その若い映像作家に関してはさ、
はいはいはい、
なんかミュージックビデオ撮るときにも、
うんうんうん、
こういろんなシチュエーションあるけど、
はい、
ここでのこれをやるのがその人のリアリティなのかっていうことを考える。その人にとってリアリティがあるのか、
確かに
あるのかないかな、
はいはいはい、
そこをやればいいと
思う。じゃあそのめちゃくちゃ重要な人としては、まあ、リアリティをどう持たせるかみたいな、
そうそうそうそう、
ここはみんなに伝えたいみたいな、
うん、もちろんそうだね。
だからやっぱドキュメンタリーを撮るってことなんですかね。
そうそうそうそう、うんうん、そういうことなのよ、
うん、
そう、ドキュメンタリーを撮るとそのリアリティを理解できるから、
はい、確かに
そこはちょっと理解してほしいな、
はいはいはいはい、なるほどな。なんか教えてるその弟子とかいるんですか。弟子とか撮ってるんですか。
ね、いた。
どうでした。
いたけどやっぱね、はい、なんかすごいやつよ、最高だけど、うん、最近こうそいつを卒業させて、
はい、
俺の DP の上原誠也
って、はいはいはい、
まあ俺のもう一人の弟子みたいなやつだけど、
うんうん、
そいつにお前はそいつの弟子になりなさいって、お前は絶対カメラマンになるよかって、監督じゃないって言って。
あ、そうなんだ。
だからでもそいつはいやいや大さんを師匠って呼びたいですって言ったら、うん、いやこれが師匠じゃないって、お前だけど お前の師匠の師匠だから、うん、ゴッドファーザーと呼べって俺はこれから師匠って言われる。ゴッドファーザ
ーゴッドファーザーやば、
ゴッドファーザーって呼びなさい。大地さんはゴッドファーザーですって言う、師匠じゃないって、師匠だったとかじゃない、ゴッドファーザーって呼んでって大地さん、ゴッドファーザーだせだせめちゃめちゃ面白い映像作家でさ、あー木村さんは俺のゴッドファーザーですって言ってえってなるよね。ゴッドファーザーみたいな。
いや、えってなるわ、それは。
なんなんそれみたいな。なんか怖くねみたいな。
マフィアかみたいな。
マフィアかみたいな。ゴッドファーザーみたいな。なんかあったらちょっとここ指差してる。わかりながら。
おわ、なるほどっすね。おもろいな。なんで分かったんですか、その監督と撮影監督。それ自体も結構多分分かってない人も多い気がする。
やっぱやっぱ人を見てるか見てないか。やっぱその映像が好きってやつはいっぱいいるんだよ。
はい。
でもやっぱ最終的には俺らがやってることって人を撮ることだから。
そうですね。
で、物でも人が作ったものだったりとか、全てのものは人から来てるわけじゃん、
はい、
だそこの心理を理解できなくて、
うん、
人間に興味がないとやっぱ監督ってなれないと思う。
で
そいつはもちろんすごいあったけど、はい、それ以上に映像に対してのパッションがすごいあった。
そういうことか。
そうそうそう、だからそれはそれを持ってあのやっぱお前あの DP の方がいいよってなって、でもそいつは DP に、そのカメラマンとしては多分相当売れると思うし、
ああそうなんだ、
でもその人を見極めるっていうのもやっぱ監督の
一つ
の、
まあ、そうですよね、
あのこういう人なんだなとか、
はいはい、
そういうのを見極めるのがまあ監督の仕事でもあるから、まあ、そういう意味でまあゴッドファーザーとして
ゴッドファーザーとして
ちゃんとアドバイスを、うん、君はこれから DP になりなさいみたいなDP の
DP の
DP の DP の
DP の言葉さんおもろいよなすごいな、でもおもろいよな、おもろいっすね、
あそう
太一さんがまず
俺ね喋るの好きよ、
いやそうっすね、うまいっすわ
喋るの好き、
なんか
だからネットだけ見てると怖い人だなと思ったら全然怖くないから
、ね、俺正直俺そう思ってたっす、
うん、
言ってなかったですけど、インタビューする前にめちゃくちゃ面白そうな人だけど、うん、マジでちょっと分かんないみたいな、どんな感じなのか分かんないし、
あでもみんなそういう感じ、一番最初は
ですよね、
喋ったらもうただのバカだな
って、うん、いやバカではないですけどマジでおもろいなと思うし、でもすごい考えてるんだなと思うし、すげえなんかいやリスペクトですね、
ありがとうございます、でもまあなんだろうね、まあまあまあまあまあなんかうーんなんかまあまあパブリック的になんかこう考えてますって出すの、うんうん、好きじゃないから、
あそうなんだ、
あでもまあちょっと聞かれたら出すけど、
うんうん、
まあそ
う
ね、たまにさこうさあのインスタとかでさ、
はい、
監督が自分の一番 最新の作品とかで、
はいはい、
こう出しましたみたいに、
うんうん、
ポエム書くやついるじゃんなんかあの日の 夕日が僕の中では鮮明に覚えてて、何言ってんのこいつみたいななんかそれを見てさ、なんか頭いい監督なんだとかさ、なんかインテリジェンスな監督なんだとか思うのクソだせえと思ってんのマジで、何なのこのクソポエムって普通にさ、いやめっちゃ頑張りました、いいのできました、見てくださいでいいじゃん、何このクソポエムとか思いながら、なんかさそれでさ監督風みたいな、だっせーみたいな何なんだよおめえのポエムみたいな
やばいな、おもろいっすね、
だそういうのはで自分も思ってるよ、うん、そういうこと、うん、そういう感情があったりとかそういうのはあるけど、ね、別にそんなところで言わなくても ね
確かに、
そうそうそうそう、そんなポエムは
確かにそうですねいやーおもろいな、まあ、ちょっと、まあ、ここ結構ねいろいろ話させてもらったんですけど、なんかこれからの展望だったりとかやりたいこととかあるんですか、
もちろん今はもう
映画だ、
映画今ねもう作ってて4月に撮り始め、はい、4月に撮る予定、で、まあ、それはすごい楽しみにしてて、
やばいっす、
やっぱこれからどうやって日本から始めてどんだけこう世界に行けるかみたいな、
うんうんうん、
だからまあ本当 海外で映画撮れるようになりたいし、海外その映画監督として食っていけるようになりたいし、
うん、
そこが俺の次のステップかな、
お
だからその本当に映像監督って呼ばれるのが好きじゃない、
うん、そっか、
俺は映画監督だと思ってやってたし、
うん、
その映像っていうのは仕方なくやってた
ん
だ
けど、うん、
だからなんか映像作家とか作家みたいな何作ってんねんみたいな、なんか映像作家とかいうやつ出せやつしかいねえじゃん大抵、しかも映像作家100人に選ばれたこともないし、
ね、ああそっか、
そうい
うのもあるんですか、
なんかそういうなんか、
はいはい、
なんかグループあるし、そういうのも選ばれたことないし、うん、作家なんか呼んだことねえしみたいななんかだから嫌なのよ、クリエイティブディレクターとかそういう名前も欲しくないし、
ああそうなんだ、
なんかハイパーメディアなんちゃったりじゃん、なんか何なんそれみたいな俺は映画監督監督って呼ばれた
い、はいはいはいはい、
だからそのために努力してる感じ、
うん、
まだまだまだ全然始めたばっかりで、やっとなんか一歩ね、こうステップできたと思ってるけど、
はい、
まだ全然まだ何者じゃないから、まあ、映画に関してそんな大きなことは自分は言えないと思ってるけど、まあ、映像に関してはねもうボロカス言っても大丈夫、うん、
もうやってきたからね、
もうやってきたゴッドファーザーだから、
ゴッドファーザーだからね、ゴッドファーザーだからそう
そうそうもうこれからもうゴッドファーザーってこのサムネもゴッドファーザーにしてる木村ゴッドファーザー太一が来ましたみたいな
なんだこれってなるっすね
確かにそうゴッドファーザー来たんだなってわかるからそしたら
いやーおもろいな本当にいやーちょっとゴッドファーザーありがとうございました
ありがとうございました
ちょっとこれからもちょっと引き続き、
そうだね、
そうですね、ぜひぜひ。でもまあ映画とかも出る、まあいろいろ出てるんですね、アフターグローズとかも。ちょっとその話あんまできなかったですけど、
全然全然全然、
そういうのもいっぱいあると思う。どこで見つけるんだろう。でも出してるんですか、ネットとかに、
うん、アフターグローズとか。アフターグローズはね、まだ出さない、
出さない、
ちょっとあのいろいろあって。
あ、そうだ、
でも来年出ると思う。
あ、了解です。
出たらそれもね、
そうですね、ぜひぜひ。まあ各あのミュージックビデオとかもう調べたらいっぱい出てくるんで、ぜひぜひ皆さん見てもらって、まあツイッターもチェックしなくて。
ツイッターチェックしなくていい。ツイッターマジチェックしなくていい。フォロワーが減れば減ればいいほど。減ればいいと思ってるから
。一万人もいないのに、すごいエンゲージメントだって俺びっくりするんですけど。
マジで。一万人もいないのよ。なんであれがエンゲージされなきゃいけない。意味わからない。1万人もたた1万人もいない雑魚なのよ、ユーザーとしては。俺は何もあのもう本当に何も権力持ってない。そこがゴッドファーザー。やっぱ表には見えない。
そう、見えないのね。
裏のやつだから。裏の力だ
から。裏の力だから。ゴッドファーザーです。マフィー王子です。
そうそうそう、
マフィー王子。
めっちゃウケる。
めっちゃウケるですね。いやちょっとマジで俺今回人がすごい知れてよかった。みんな見てほしいし、ぜひぜひ見てもらってね、いろいろチェックしていただいて、ノートとかもぜひ更新、俺普通に見たいんで更新してほしいなと
頑張ります。
ぜひぜひあのこれからもあのチェックしてもらって、ではまた次回お会いしましょう。
ありがとうございました。
ビース、ありがとうございます。